おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1082回をお送りします。11月4日月曜日朝の10時8分です。少し遅くなったのは、今日が祝日だからですね。はい、今は第8期の3ヶ月チャレンジが進行中でして、間もなくですね、また個別のとか、そういうものをお知らせできるかと思っておりますが、今のところはちょっと小休止状態ですね。まずはこのスタートに少し注力しておかねばならないといった感じで。あと、そうそう、11月の17日の日曜日に渋谷で、久しぶりにこの告知するな、タスクシュート手帳術の会というのを開催するので、遊びに来てください。私はサンプルを手に入れまして、タスクシュート手帳、ようやくね、100日分ってやつが、つまりこれ100日チャレンジの人が使うと最もぴったりなんじゃないかという、薄手のですね、手帳を作りまして、これを当日持って参ります。これもまだ、一応の完成形なんですけど、もちろん手帳は少しずつブラッシュアップされるじゃないですか。いろんな形が出たり。ああいう風にできていったらいいと思うんですけど、とにかく、第1弾ということで、後から振り返ると第1弾ってこんなだったんだ、みたいになるんですけど、そういったものができましたので、これ渋谷に持っていきますんで、見てみたいと、手に取ってみたいと。あげてしまいたいんですけど、残念ながら手元に一部しかないんですよ。だから、ちょっとね、もっと数が出せればですね、いいんですけど、最終的にあれですね、12月にタスクシュート総決算2024というのをやる予定ですので、この時にはできてると思うんですよね。一般配布可能な数が揃うと思いますんで、ぜひその時に、使いたいという方は遊びに来ていただくと、渋谷でですね。これはもう、お安いセミナーなんで、この3チャレを聞いてるという人もですね、遊びに来ていただくといいかもしれないです。なかなかそうはいかないと思うんですけど。でもね、最近面白いなと思うんですけど、この3チャレじゃない、このポッドキャストですね。面白いなと思うんですけど、このスタイフでも50名超えていらっしゃるんですよ。50名ですよ。すごいと思いません。つい最近までなんか9名とかだった日もあるのに、なんかいきなり急進してるなみたいなことに驚いてるんですけど、今日はその驚きを受けまして、なぜこの三チャレというものに一定の需要をいただけているのかという話をしたいと思うんですね。で、それは私が公認心理師とか臨床心理師とかに、ならないというよりはなれない。理由と深く関わりがあると思っております。頑張ればなれるよって言われるとありがたいんですけど、いろいろあるんですよ。その頑張れない理由があるわけですよ、きっと。で、この話は転移って話につながっていき、なぜそうなるんだって思われると思うんですけど、このポッドキャスト聞き慣れている方には、このおなじみの無茶展開なんですけどね。東畑海人さんが雨の日の心理学出しましたよね。あの本実は非常に画期的なんですよ。東畑海人さんが今をときめいてるのは、わけがあるんですよ、やっぱり。わけもなく今をときめいてるわけではないんですよ。ビジネス書の世界ってわけもなくときめき出すんで、ちょっと微妙に難しいとは思うんだけど、僕はやっぱりあれ非常にわかりやすい理由があると思うんです。端的に一言で言うと、鉄道設備ユーザー向けの、あれは、鉄道設備クライアント向けの、心理カウンセリング、心理臨床の本だからなんですね。これがね、出せないんですよ。鉄道設備心理臨床受ける人向け、ユーザー向けの本って出せないんですよ、なかなか。いろんな事情があって。特に公式の人、あの人公式の人だから、公認心理師で、臨床心理師でもある。これを専門の人が書けるかっていうと、なかなか書けないんですよね。書かないんだっていうふうに思っていらっしゃる人が多いと思うんだけど、いざ書くとなると、様々な面倒なハードルがありましてですね、そこを乗り越えてまで書くかっていうと、例えばそこを乗り越えれば1000万入ることが確実ですってなったら結構書くと思うんだけど、100万も入らない可能性の方がずっと高いんですよ。そうなると書けないんじゃないかな、これっていう感じがやっぱするんですよね。やっぱり人間は、 様々なモチベーションで生きてるんで、金銭欲だけで生きてるわけじゃないんだけど、金銭欲もあるじゃないですか。もちろん、なんちゅうのかな、開業医さんでお金はすごいあって、っていう人はまた別の理由で書かないはずなんですよね。書く理由がなくなるんですよ、あんまり。だって、開業医さんでお金がいっぱいあるってことは、人いっぱい来てるってことじゃないですか。そっちで忙しいし、そっちでやれることをわざわざ本でやる理由がなくなるんですね。で、専門書はあるんです。いっぱいあるとは僕は言いませんけど、結構あるわけです。例えば今私が四苦八苦して読み進めている、果たしてそれを四苦八苦してお前が読む意味あるのかと言われると困る、転移覚書というですね、松本邦弘さんの本がありまして、すっげえ難しくなって、これはあれなんですよね。読んでて思うんですけど、読んでて、こう、空想が始まるんですよ。多分それはね、半分寝ちゃってるんですよ。夢見てしまうんですね。なんか、いかにもだなって思うんですよね。これは私の特性とかじゃないんで、まあ、私の特性かもしれないけど、私はいつも本読んでるとそうなるわけじゃないんですよ。松木さんの本読むとそうなるんですよ。特に松木さんの本だとそうなるんですよね。まあ、一つは難しすぎて眠くなるということもあるんですよ。多分にね。だけど、寝るわけじゃないですよね。なんか、寝て本によだれとか、あれは漫画だけど、そうはならない。なんかね、こう、垂直に座ってるのに、頭朦朧としてきてるんですよ。で、あらぬ妄想を見るんですよ。そうして、しばらく経つとそこのページの意味がなんとなく理解できるんですよ。こういうのを繰り返して進んでるから、一向にページが進まないんですよね。なんか物思いっていうのがこれなのかわかりませんけど、すごいこういう独特の読ませ方を強いられるというか、これね、結構厳しいんですよね。0.5 ページ読むのに30分ぐらいかかるっていう世界なんで、すっげえ厳しいんですよ。専門家っていいよなって思うんですよね。こういうのがスイスイ読めるんだったら本当いいよと思うんですよね。ビヨンとかの本になると、これをさらに進行させないんで、もはや読む気を失うんですよね。かろうじて、松木さんの本だと、早く読めるところももちろんありますからね。序文の挨拶とかね。だから、そういう速度になっちゃうところは限られてくるんだけど、そういうとこ速度になっちゃうところもあるわけです。だから一冊読むのにやっぱり半年ぐらいは、まあでも高いんで、半年ぐらいはかかった方がいいんですよね。これを毎月のように買ってるとですね、すぐ僕のお金はなくなっちゃうんで、本当僕は全然お金に余裕はないんだけど、まあこの話もちょっと関係あるか、3ヶ月チャレンジをやってるわけですね。ないんだけどっていうのもおかしいんだけどね。つまりですね、ユーザーは困ってるということです。で、困ってるんなら正式のカウンセリングを受けてくださいと正式の方々は、ブログとかで書かれてるんですけど、それは一部の方で。そこで書いている人のところに近くに住んでるのかっていう話がそもそもあります。だって、書いてる人は正規を受けてくださいって書いてるからといって、例えば、正規を受けてくださいというふうに北海道でブログを書いてる人がいるとするじゃないですか。あ、なるほどなと思って受けに行こうと東京の人が思うと、途端に困惑すると思うんですよ。もちろん東京に公認心理師さんはいっぱいいらっしゃいます。まあ、いっぱいっつっても多くはないんですけど、いっぱいいらっしゃいますね。だから選択しようと思えばできるんですけど、そんなに簡単に選択できるのかっていうと、どこでもいいのかって話になるじゃないですか。ここに僕らはまだ慣れてないんですね。これが歯医者さんなら、ああ、でも歯医者だって選びたいですよね。うん、これが耳鼻科なら、まあ、まあまあ、どこに、でもそれでも選んでますからね、明らかに。例えばこの辺りですと、平塚のちょっとやや外れの方に名医がいらっしゃるんですよ。で、そこは8時にウェブで登録、予約受付できるんですけども、結構旧式のやり方で、もうなんかね、タップする、あれなんですよね。こう、ピアでチケット取るのと変わらないですよね。なんかタップする速度みたいなので、決まってる気がしてしょうがない。あっという間に埋まるんですよ、それが。8時に予約して、午前の8時1分にはもう埋まってるみたいな。すっげえ困るじゃないですか、そういうのって。ほんとああいうのってなんとかなんないのかなと思うんですよね。で、このうちの近くの二宮の耳鼻科さんには、ガラガラなところがあるんですよ。で、それはみんなガラガラなんだから、本当はそっち行った方が、時間も手間も、だから、私なんかは平気で行くんでね、そういうところね、平気で行くんで、薬もらうだけだと思って、平気で行くんで、いいんですけど、まあ、 大概の人はそうはしませんよね。うちの娘も、今は十分丈夫になりましたけど、ちっちゃかった頃は、こっち行くんですよね。うちの娘のためにはこれを取る。だから僕は8時に起きて、なんかタップ速度とかを鍛えなきゃなんないわけですよ。このことを一つ取ってもですね、これ耳鼻科の話ですからね。公認心理師さんというのが、どこを選ぶのかって話をみんな考えちゃうじゃないですか。だから、何をしてくれるのかっていう情報がいるんですよ。で、ないんですよ。全然ないとは言わないけど、あの情報を読んで、果たして、行間を読む必要が、書いてる方はそう思っていらっしゃらないのかもしれないけど、ユーザー明らかに行間を読んでるんですよね。で、行間読まないとならないわけ。で、その戸畑さんの雨の日の心理学だって結構行間を読む本なんですよ。それでもあれほど売れる。いかに類似品が少ないかってことなんですよね。僕はないと思ってるんだけど、それがこの3ヶ月チャレンジが一定の、人に支えてもらえるだけの理由なんですよ。類似品がないんです、これ多分。いや、そんなことないよって、一般にね、民間のカウンセリング系の方には言われるかもしれないし、それはそうかもしれない。そこは僕はわかんない。ただし、民間のものっていうのは比較が難しいんですよ。本当のところそこで何やってるのかがわかりにくいのが民間のところの課題なんですね。そこは認知療法まがいなのか、精神分析まがいなのか、それとも何とか違うまがいなのか、単なるちっちゃいけないね。スピリチュアル系なのか、宗教系なのか、わからないんですよ。わからないところが民間的なんですよね。これはこれで困るんですよ。基本的に、結果として何がされるといいのかは、誰にも、ここが非常にまた難しいんですよね。誰にも本当のところはわからないんですよ。この種のことって。少なくとも通う人にとってはそうです。ビヨンとかにとってはそうじゃないかもしれないけど、使う人にとっては絶対そうです。どんなにリテラシーを上げたとしてもそうだと思いますね。それに、リテラシーを上げるということ自体が多分そこまで歓迎されてないから、だからユーザー向けの詳しい本がないんだから。そして、戸畑さんの本がバカ売れするわけですよね。大概の本はですね、折衷的、ないし8割型は少なくとも専門家向けになっていくんですよね。書いてるうちになんか専門家向けになっちゃう本みたいなのすらあるんですよ。ユーザー向けと歌ってあるんだけど、読んでいくうちにあれなんか心理臨床家に対する警告がどんどん増えてるんだけど、あれなんか自分心理臨床家でも何でもないんですけどっていうような本は いくらかあるんですよね。いっぱいはない。結局これは読者ターゲットが定まってないとも言えるんだけど、実はこれはですね、この問題の本質と関係があると僕は思うんですよね。専門的な知識は専門家だけが持ってればいいという前提が、これは3ヶ月チャレンジでも時々僕が多分思われているであろうことですよね。いや、そんなの転移とかね、佐々木だけ知っとけばいいじゃんみたいな。僕はそうじゃないというのが3ヶ月チャレンジの趣旨なんですよ。でもこれはすっごく理解されがたいところなんですよね。確かに普通に考えればそうなんですよね。だって歯をどう削るかなんて、歯医者が知ってればいいことじゃないですか。歯医者さんが知ってれば。歯をどう削るかということを、虫歯になっている人が知るのは、ある意味嫌じゃないですか。はっきり言って。僕も全然わかんないですしね。麻酔はどういう、なんていうのかな、中に何が入ってるのか、麻酔は、みたいな。そんなの知らないですよ。知りたくもないしね、あんまりね。僕はまあ、歯医者怖いんで結構。つまりそういうことなんですよね。それと同じ風に思われてる。でも、僕は心理臨床はそうはいかない。少なくとも現段階ではそれは難しいと思うんですよね。何にも分からずに行くのは結構勇気がいる。これはですね、昔僕が、この番組でも言ってる通り、めちゃくちゃモテなかった時、めちゃくちゃ美容院に行きたくて、めちゃくちゃ美容院に行けなかったことと酷似しているんですね。美容院で何されるか分かんないじゃないですか。床屋は知ってたけど。で、床屋に行っときゃいいんだけどね。モテたかったから美容院に行きたくなってたわけですよ。でも行けなかったわけですよ。前に倉田の慶三さんがグッドバイブスの、こんなために彼を引用することはないんだけど、歯医者のところまで行き、ドアのところで引き返して帰ってきたことが何度もあるっておっしゃってましたけど、僕は美容院でそれがあるんですよ。もうほんとね、嫌なんですよ。ああいうところに入るのが。嫌なら行かなきゃいいんだけどね。歯医者とは違うんで、別に行かなくても困らないんで。 方じゃ困ってると思ってたんだけど。で、この美容院と似てる。美容院に行って何されるかわからんっていう人いないでしょ。詳しい人だったら結構いろんなことを知ってると思うんですよ。僕は詳しくないから何されるのか、頭洗われて髪切られるくらいな説明しかできないんですけど、それでもいいところが美容院の、正規の美容院のいいところなんですよ。でも、美容院っていうのは、ユーザーと、専門家の距離が近いじゃないですか。場合によっては、ほとんどないけど、アメリカの留学中とかあったんですよ。素人に切ってもらうことがあり得る。安い金出して。これが野良ですよね。で、心理臨床の方は、それがいかにダメなことで、脳外科に匹敵するとか言われるんだけど、なかなかね、ユーザーはそうは思ってないと思うんですよ、僕は。いくらそう言われても、そこに納得する人はいないと思う。なぜならば、東畑海人さん、だから東畑海人さんってすごいんだけど、普通の相談とか、野の医者を笑うでも書いてる通り、やっぱ距離が近いのが実態なんですよね。しょうがないんですよ、これは。将来はそうでなくなるかもしれないけど、現段階では、はっきり言って、ユーザー、一般人は、あれが脳外科に匹敵すると思ってる人はほぼいないと思うんですよね。だって隣のおじさんに相談することも、まあ実際には最近はほとんどないことだと思うんですけど、あるんで。で、いろんなところでこの困りごとが溢れ返ってきているのに、ただ、こう、正規のカウンセリングを受けなければいけません。だから正規のカウンセリングを受けましょうという、この断言名法みたいな話を聞かされるだけでは、十分じゃないと思うんですよね。やっぱり、そこで何をするのかって話をされないと。で、そこで髪を切るんですでも、別にいいと思うんですよね。ただ、この説明と、セルフでやれることに、なんていうかな、この説明が、まあ、それを恐れてる人がいらっしゃるのかどうか知りませんが、これを説明しちゃうと、セルフでやり出すんじゃないかみたいなね、そういう懸念があるのかもしれないです。髪の切り方を教えちゃうと、髪切る人の商売上がったりになるんじゃないかみたいな、そういう話ですよ。ならないんだけど。ならないんですよ、これは。だって、今でもそうですけど、料理研究家っていっぱいいらっしゃるじゃないですか。で、結構なんか、あちこちでテレビで懇切丁寧に教えてるけど、だからと言って、直ちに料理研究家が、商売上がったりにはならない。第一に、めんどくさいんですよ。そうですよね。私が思うに、そこってすごいでかいと思うんですよね。心理臨床なんてめちゃくちゃめんどくさいんですよ。これを素人がやる問題っていうのはいっぱいあるのかもしれないけど、やる人はやるんだけど、それやっぱ物好きなんですよね、ある意味。だから、その、心理臨床の真似事をやる心理臨床の、なんつうのかな、ミイラ取りとミイラみたいな話なんですよね、これは結局は。結局は潜在的に心理臨床の人なんですよ。潜在的に。絶対それは多数にはならないと僕は思うんですよね。やっぱり料理をする人に、料理をできる人はいっぱいいますけれども、私にだってできますけど、じゃあ料理研究家だの、シェフだの目指す方ととんでもないですよね。全然そんなもの目指さない。だってそんなことをする気は全くないわけですから。ここをもう少し、何ちゅうか、安心して取り組めるように。だって料理やるのに、いやでも料理研究家の人は素人やっちゃダメだって言ってたしなって思う人いないじゃないですか。これに近いような感覚にむしろなった方が、この界隈にしてもうまくいくんじゃないかと。どうせ困ってる人は出てくるんで、絶対に。そして、この問題を、この問題ってどの問題だよって、さっきからこの問題言ってますけどね。一掃することはできないんですよ。僕はそう思う。この世から占い師を消すとか不可能で、時々話題になったようにですね、この番組でもしょっちゅう取り上げてるように、心理カウンセリングというものを名称独占にしてみたところで無駄で、そんなことをしたってコーチングって人はいるに決まっているし、この話散々したからもうしませんけど、そうなんですよ。なんでかっていうと、例えば、これはですね、私の知ってる人に、Apple のなんかね、iPhone のなんとかとか、なんでみんな公式のページ見ないんだろうっていうふうにおっしゃってた人がいた。それはまさにこうビジネス、なんていうのかな、ビジネス書ユーザー向けの、商売をしている人だったんですね。で、私が言ってるのは結局 Apple の公式を見てそれを人に伝えてるだけだと。Apple の公式見ればいいのにって、これが正規問題なんですよ。正規問題って問題なわけじゃないんですけどね。 よく言われるんですよね。つまりビジネス書の人だって、あんたたちなんていらないよと。でも僕はそれは嘘だと思うんですよ。間違いなく。AI に沿って変わられるのとかも、基本嘘だと思うんですよ。人はですね、正規には習いたくないことって多々あるんですよね。そこはね、なんでなのかはわからないんだけど、僕にも。多いですよ、確かに。例えば、Excel の使い方を僕に聞かずに、マイクロソフトの、本変えようみたいな話ですよね。でも嫌なんですよ、それは。理由はわからない。嫌だっていうこと、それは多分相当めんどくさく感じられる。実際には私に聞けば、まあ私はそういうことでお金は取んないけど、お金を取られるし、余計な時間かかってるのかもしれないけど、でも私に聞いた方が楽だし頭に入るって信じている人はそうするんです。こういうことはいくらもあって、たとえ私たちのようなそういうビジネス、だからこれは無理だってことなんですよね。心理カウンセリングを名称独占にして一掃するとかが無理なんですよ。なぜならば、ビジネス書、著者ってもののこの世から一掃できるかって、そんなことできないんですよ。仕事術なんかどれも役に立たないから、国家が取り締まりますみたいなことは、現実には起こり得なくて、必ずこういう商売は出てくるに決まってるんです。仕事を習うのに先輩に習えばいいっていうことで先輩になろうとしても、先輩はごく簡単なことすら一切教えてくれない人っていっぱいいるんで、結局、親切な人が教えるってことになりますよね。で、親切な人の中にも、めちゃくちゃ教えるのがうまいという人って必ずいるんですよ。不思議とね。で、そのめちゃくちゃ教えるのがうまい人は、しかし、教えまくってるうちに業務がすごい滞るじゃないですか。こうして、その人が、まあその人にそういう気があればですけど、なんだかこんなことやるんだったら、お金取ってこの人たちに教えて、ついでにビジネス書とか書いた方がいいかもってなって、で、そういう人は私は具体的に知ってるんですけど、今のような人を、なるわけですよ。で、そういうのを一掃するべきだっておかしいじゃないですか。これは自然発生的なものなんで。で、私も昔ね、そういう論を、に巻き込まれたことがあるんですよ。ビジネス書にも、国家資格を作るべきだって。現実的じゃないんですよ。何でも何とかし侍ね、にすればいいってもんじゃないわけですよね。なんだか、IT サポート、公認 IT サポーターみたいな、そういう名称を作ったところで、意味がないと思う。意味はなくはないのかもしれないけど、大して美味しいことは起こらないと思うんですよ。そんなことしたって。つまんないことになるだけのような気がするんですよね。そういうものは自然発生的なものなので、このビジネス系の問題で、働くってことかな。働くってこと。で、も、あの、苦しむってことはですね、自然発生的に起きてしまうんですね。で、直ちにそれを正規にっていうのは、僕は本当は、原理的に非常におかしな話だと思うんです。もしそんなことを言うんであれば、働くことそのものだけに国が手を入れればいいじゃないですか。マッチポンプじゃないんだから、病気を作り出しておいて、その病気を治す人間を両方公的に作り出そうっていうことほど変な話はないわけですよね。でも、自然発生的っていうことは、つまりですね、どういう設計を作ったからといって、その通りに機能するなどということはありえない。ありえないと僕は思うんですけどね。ありえるというふうに主張される方もいらっしゃるんですが、僕はちょっと信じられないんです。例えば、国は残業は40時間までとかって決めるじゃないですか。でも、密かに100時間ぐらいやってる人っていらっしゃるわけですよ。前に相当奇妙だな、これって思ったことがあるんですけど、もう水曜日になったら残業しちゃダメみたいなことやったじゃないですか。一時すごいそういうのが話題になって、ビル中の電気を暗くすると。で、暗くなっているのに、こう机の下に潜って、ノートパソコンを開いて、あの体勢で残業したい人って、人がしたいのか、本当にさせられて、その人以外は、その不思議なね、もうやらせなんじゃないかみたいな感じがするぐらいの番組だったんですけど、それがあるっていうことがね、で、国が言ってるわけじゃないですか。それをやっちゃダメだと。でもやる人がいて、で、その人が、例えば、すでにその人は心理的にちょっとあれかなと思うんだけど、心理的に参ってしまいましたと。ひどく抑うつ的になっていけなくなりました。じゃあ、後任のところに。僕、これおかしいと思うんですよね。どこか変だと思う。だって、それは、そんなに全部、結局それは国が言ったことを国が守らせることができず、そのせいでおかしくなってる人を国が面倒見るという、 とてもなんかいいことのようでいて、何かとても何かが崩れているような感じもするわけですね。それだったらそういう人が一切発生しないようにすればいいみたいな話になっちゃうと思うんですけど、多分僕はそうはできないと思う。そうはできないからこうなってる。それほどえぐい例ではないですが、私の、短く勤めた会社にもいらっしゃったんですよ。朝の5時から会社にいると。いや、てか5時に空いてないだろって言うんだけど、実はそのね、その人は守衛さんとすごいこう懇意で開けてもらう。いや、意味がよくわかんない。だいたいその守衛さんは何をやってんだろうみたいな気がしたんですけど、本当じゃないかもしれないですけどね。でも5時じゃなくても6時には絶対来てたんですよ、その人。無論タイムカードなんて押さないですよね。その時間にタイムカードを押してもお金つかないと思うんで、僕はそれは、それこそ、正規でなくてもいいと思うんだけど、カウンセリング領域だなと思うんですよね。家に居場所がないんですよね、結局はね。いいおじさんだったんで、僕その人に仕事を習ったんで、なんでこの人がそんなにこうね、朝の暗いうちから会社に一人でいなきゃなんないんだと。で、必ず僕なんかは、5時半には切り上げてましたから。で、さっき君は仕事早くて素晴らしいねって言ってんだけど、その人は絶対に帰んないんですよ。いや、なんかこう、ここの会社そんなに仕事ないしな、みたいな感じで。朝5時から来てたら、やること何にもなくなるだろう。お昼にはって感じなんだけど、その人は絶対夜遅くまでいたし、しかも、飲み会とかも絶対行ってるんですよ。で、もちろんその、あれですよ。家庭もあって、妻子もいらっしゃるんですよ。さすがに休日も来てるって、うちの会社休日出勤とか一切なかったんで、休日とか来てるって話はなかったですけれども、つまり何が言いたいかというとですね、そんなことを言い出せば正規に通うべき人って山のようにいるんですよ。会社にも、その他にも、いかにも心理的な問題だなっていう話は山ほどあったんですよ。で、もちろんそれは1999年の頃の話だから、誰一人としてですよ。誰一人として、当時心療内科などという言葉すらも、まあ、ほぼ人口には解釈していなかったし、あったのかなかったのか僕はちょっと知りませんけど、通ってるって人は一人もいなかったですよ。でも、明らかに通うべき人は、数人は、少なく見積もってもね、大きな会社だったんで、数人は絶対いる。というのは、もうなんかね、話を聞いてるだけで、まあそれ普通にボーダーって言うでしょうねみたいな、当時の僕の知識でもそういう感じがしたってことです。普通にそう言うでしょうねみたいな、ただ話を延々会社の愚痴として聞くんですよ。そういう話はね、全部延々ですよね。場合によっては僕なんかそういう話の聞き役になったから、浅草のね、船浮かべてなんかこう焼き鳥とかを食べるところでベタベタしてるんですよね、すごくね。ね、聞きながら、うーんって感じで、4時間ぐらい延々その話をしている。つまりそのボーダーっぽい人に困らせられている、なんかよくわかんないんだけど、そういうこう、普通に主任ってよく言ってたんですけどね、主任とは何なんだろうみたいな、そういうのもあったんですけど、僕はそういうの全然わかんない方なんで、ただその主任の女の人、その人もすっごい僕によくしてくれて、危うくなんかね、数十万円だかの、変な算数の教材みたいなのを買わされそうになってたんで、僕が作ってあげたんですよ。近いもの。そんなの全然いらないと思うんですけどね、本当にね。なんか、こう赤い線引っ張ってるだけなんだけど。大変なんですよね、そういうのって、きっと。お子さんの成績が、みたいなことですよ。はっきり言って。で、何が言いたいかというとですね、こういう方々はみんなユーザー。ユーザーというのは潜在的には山のようにいらっしゃっていて、でそういう人の話を聞くっていう人の存在は常にどこかで要請されていて、だから正規の人は正規に回しなさいっておっしゃるんでしょうけれども、どう回せばいいのかがずっとわからないままなわけですね。で本が出れば、少なくとも専門家とユーザー半々に向けての本になってしまっていて、いつしかどこかで、こういうやり方はよろしくないみたいな。だからそれは、専門家同士で言い合ってよっていう。この本の中で書かれても、ユーザーにしてみるとですね、この本をどういうふうに参考にすればいいのかっていうリテラシーが問われ始めるわけですよ。力道はよろしくないっていうんだったら、力道って何っていう、読者がそこで読んでいる本なんですよ。認知行動療法、症例診断主義ばかりでいいんだろうかみたいなこと書いてあったら、症例診断主義って何っていう風な人がそれを読んでるんですよ。 ここになんかこう奇妙さがあるんですね。だから鉄塔鉄尾、実際鉄塔鉄尾じゃないっていう意見もあるかもですけど、おおむね鉄塔鉄尾、ユーザーしか読んでないっていう本を、専門家が書いたから、東畑海人さんの雨の日の心理学は売れてるんですよ。大筋彼の本が売れてるのはそういうことだと思うんですね。普通の相談はちょっと違うと思いますけれども、一般的に、野々井シャワラも、どっち向いてんだか、実は微妙なところがあるんですけれども、ユーザー向けの本なんですよ。ただ、ユーザー向けの本は、この圧力が絶対かかるんだけど、そういうふうにはできないほど優しく書くことを求められる。僕はあれは、出版業界の、なんつうんだ、こう自分で自分の首を絞める戦略になってる気がしているんですけれども、どうしてもこれがですね、避けられて、避けがたいものにみんな信じてるんですよ。優しい方が売れるっていうふうに信じてるんですよ。で、実際にそういう例は頻繁に登場するんで、やっぱり優しいから売れるんだよねってことになるんだけど、例えばですね、誰だっけな、ちょっと名前、なんとか陽子先生。日本史の先生ですね、が書いた戦争までっていう本、あれは全然優しくないのによく売れたんですよね。あのレベルより難しくてもいいと思うんですよね。だけどそれを書くのは、それを書くには何かがいるっていうふうにこう業界では信じられて、そのためになんかこう過剰に優しい本になっていく。どうせ子供は読まないのに、ビジネス書ですからね、過剰に優しい本にすることはないと思うんだけど、でも過剰に優しい本になっていく。そうすると、さっぱりわからなくなってしまうんですよ。だってそうですよね。さっき私が言いましたが、転用覚書きの本は、僕が30分半分気を失いながら1ページ読むのが精一杯っていう本を、過剰に優しく書けるわけがないですよ。でも僕はあのレベルである必要はないかもしれないが、でもあれに近いレベルじゃないと自分で自分をケアするなどということはおぼつかない。おぼつかないということが分かって初めて正規に通う可能性が高くなってくると思うんですね。おぼつかないんですよ。だから正規に通ってください。でも正規では何をするということをここで簡単に申し上げるわけにはいきませんっていうような書き方で、果たしてみんなが行くだろうかっていうか、行くようなイメージがつかめないような気がするんですよね。その通りだと思うんだけど、その通りだと思うためには少なくとも一定の知識が必要だと思うんですよ。普通に考えるとこれを何て言えばいいのかな、それこそ外科と比較したような読み方をこれでした場合、どういうふうに治療するのかが、教えてももらわないのに、こんなに高いお金でこんなに時間かけなきゃならないのかっていう印象だけが残るような感じがするんですね。で、一方でやたら優しいことが書いてあるっていうのは、なんかすごくこう何て言えばいいのかな、つまりエクセルの本で多くの人が知りたいのは関数のことなんですよ、多分。あるいはピボットテーブルでグラフを作るとかなんですよ。決してこのマスに、半角英数字を入れる方法ではないと思うんですよね。で、分厚い本ではそういうところから徹底的に書いてあるんで、優しいんですよね、ある意味では。とても親切設計。でも、大概の人はあれを必要なところだけ探そうとするでしょうね。そうすると、あの厚さがネックになるでしょうね。こうして人に聞くってことが起こるんですよ。本で自分で勉強できるでしょうって言われるかもしれないけど、それをしたくならない理由があるんだと思うんですよね。で、心理臨床の世界は、これを100倍ぐらい事態を悪化した状態が現状なんですよ。Excel の本は結局一通り読めばなんとかなりますけど、一通り読めばなんとかなる本は、僕はまだビジネス書界にはないなと。ビジネス書界にないってことは、どこにもないってことですよ。専門書界にあるものは専門家向けになっているんで、で、この専門家向けの本を無理やり僕が読んでいる。ここに一定の、ニーズが発生するんです。一例挙げると、転移ってやつですよね。転移覚書を今読んでるから転移が出てくるだけではないんですけど。で、よく、こう、心理臨床の本にはですね、ここにいる人だけを、これだから専門家向けなんですよね。ここに来た人だけをその人だと思ってはいけないっていうようなことが書いてある。それに反対する人格が背後にいるんだぞっていうのを意識しとけみたいなことが書いてある。これ完全に専門家向けですよね。 臨床家に向けてのアドバイスじゃないですか。でもこれを僕が読んで、自分にとってのメリットを逆転させてるわけですよ。ああいうところに行くときは、それに反対する私っていうのが背後に回るんだっていうふうに読むんですよ。これを多分我々が求めてるんだろうと思うんですね。で、これは人格の交代みたいな話になってくるんだけど、でもこの人格の交代って、なんていうのかな。納得感が薄いんですよ。普通に生きてる人間にしてみると。いや、しょっちゅう改良来てるからみたいな人は普通に少ないんで、大抵の仕事に行けない人はですね、この人格交代で説明されても、あくまでも例え話にしかならないわけですよね。確かに、朝起きて、スパッと起きて、会社にバリッと行きたいっていう人格もいれば、まだ寝てたいという人格もいるっていう例え話として、この話は引き受けられるんだけれども、だからと言って、じゃあちょっと人格を交代させる方法を教えてくださいとか言っても、そうはいかないじゃないですか。これはやっぱり例え話にとどまるんですよね。ユーザー側にしてみても。で、この話やっぱり、どこか、十分じゃないから僕は転移ってことが別途用意された概念だと思うんですよ。僕は今、転移というもので朝起きられるように、転移の概念、だからやっぱこうやって使うんですよね。転移の概念で朝だいぶ楽に起きられるようになってきているんだけど、つまり、転移ってのは、昔、ユングね。別に僕はユング嫌いじゃないんで、ユングのこととして話したくはないんだけど、ユングが、クライアントの女の人といい仲になっちゃった。これ転移だっていうふうにフロイトが言ってるのは、つまりそういうことを絶対やっちゃダメなんだけど、絶対やっちゃダメとか言ったってユングみたいな人がやっちゃうわけじゃないですか。あの人は美形だったし、スイス人でね、がっちりして、まあモテそうですよね。まあ、非モテの私としては、ああいう人にコンプレックスがあるわけですよ。で、まあ、それはいいんですけど、起こりますよね、変異は。自分のことを親身に話を聞いてくれて、目の前にかっこいいユングがいて、いい仲になってしまう。全然おかしなことでも何でもないんですけど、これって治療を放棄してますよね。いい仲になっちゃったからもういいや、みたいな。私の悩みいいや、みたいな。そのうちその悩みにもう一回出くわすことがありそうなんだけど、ここでもう、あれですよ。ビヨン流に言うと、L がもう、L で済ませてしまおうってことですよね。そのうちユングと喧嘩したらどうするんだろうって話なんだけど、もう、手をつないで、チュッチュしてればいい感じがしちゃうわけですよ。自分はすごく悩んでいたはずだったの。で、これと同じことが、そこら中で起きている。別にこの転移で恋愛になってるってわけじゃないですよ。だから、フロイトが転移性恋愛で書いてることっていうのは、ギリギリのところまでその通りだって書いてるわけだと思うんですよね。そういうことは起きるんだと。そして起きる上に、それが恋愛でないなんて言えないんだと。それは恋愛なんだというわけですよね。でも転移なんだと。だから、専門家を続けたいならば、これは、で、要するに恋愛なんだけど、転移性の恋愛だし、転移なんだけど、恋愛性の転移なんだというふうに、ギリギリのところまでそこで、なんつうんですかね、両方とも意識できるようでなかったら、やっぱり専門家じゃないでしょうっていうことなんですよね。昔だったら、多分ね、僕、この種のものに興味を十分持ってない線、同級生という映画があったと思うんですけど、あれ、肯定的にあったのかどうか知りませんけど、先生と駆け落ちしちゃうお話だったような気がするんですね。この番組でも何回か言及したことがある。これも、それをやってしまうということが、恋愛でないとか、嘘っぱちだっていう権利はないっていう話なんだと思うんですよね。本当に恋愛してたんですと。それはそれでいいでしょうと。でもそれをやっちゃうと先生じゃなくなるよねっていうような話だと思うんですよね。先生でいたかったら、それが嘘っぱちでないとしても、先生で居続けることを選ばなきゃいけないですよねっていう、そういう話だと思うんですよ。まあ、そういう話ではあれはないかもしれませんけど、そういう話だと思うんですよ。究極的には。で、こういうことで僕ら悩むじゃないですか、結局。転移で。転移ってのは、つまり、昔というか、自分が、何か苦しくなると、決まってその戦略をそこに投入する。だからこれは転移っていう以外の言い方もいろんな言い方があると思うんですけれども、転移っていう表現のいいところは、これを戦略のように 見ているっていうポイントだと思うんですよ。だから人が現状を聞いたりすることすら、という話をビヨンっていう人が言ってるらしいんだけど、僕はよくわからないところがいっぱいあるんですが、でも幻覚を見たり幻聴を聞いたりするっていうことすら変異なんだみたいな話って変形とか言い出すんですけれどもね。変形って僕高校時代に習ったような気がするんだけども、さっぱりわからなかったような気もする。でも非常に面白いですよね。行列みたいなものをこうなんか駆使すると丸であったはずの図形を三角形にすることができるみたいな、ああいうのがゲームとかで役に立つんだろうなと思いながら、変形って起きるじゃないですか。でも大体だってユングが恋人に見え始めるのって結局何かが変形されているわけですよね、きっと。で、私自身起きるときに空間を変形させるんだってのがすごくよくわかるんですよ。だからそういうのが病理っていうか、精神病水準っていうのか、精神病、非精神病部分と精神病部分、これもビヨンか。だからやっぱり使うんですよね。使える感じがするんですよ。朝起きられないから直ちに正規に行くかっていうとそうじゃないんですよ。物事にはいろいろ順序がありまして、これでもどうにもなんなくなった時に行くんですよ。医者もっと早く来いって言うかもしれないけど、大体そうじゃないんですよ。僕は歯医者早く行くようになりましたけど、でもそれやっぱり一度虫歯で痛い目見たからなんですよ。で、セルフケアだってするわけじゃないですか。歯磨いてますからね。磨けって言われるし。これにそう、こういうなんかこう、あるじゃないですか。僕は今、歯医者さんに行くのは、1日少なくとも5回ぐらいは歯を磨いて、デンタルフロスも使って、で、3ヶ月に1回は必ず検診に行って、で、いわゆるこう、衛生士さんにやってもらって、で、最後に、レーザー出てもらって、この一連の流れってリテラシーじゃないですか。これに近い、このリテラシーと比較すると心へのリテラシーって絶望的に低いですよね。ケアが何だかもわかんないし、ケアはしてないし、なんか急に小難しいことだけ僕が一生懸命ここで、なんかこう、一人で考えて、一人で本を読んで、一人でくっちゃべってますし、で、そういうことをやっちゃいけないっていうことになってるし、で、定期的に正規のところに行ったりはしていないし、行くとなると歯医者さんの10倍ぐらいお金かかるし、でどうすりゃいいのかがさっぱり見えないんですよ。で、この状況、とにかくまずどうすりゃいいのかだけでも、抑えていくみたいな必要性がどっかにある気がするんですよね。というのが今の私の多分問題提起なんですよ。そういう言い方をするならば。だからもっとビジネス書はメンタル寄りになっていいはずだし、もっと難しくなっていいはずなんですよね。まあ、これも多分どの出版社も納得してはくれないだろうし、そんなの佐々木に書かせるぐらいだったら公認心理師さんに書いてもらうよってことになるに違いないんですけれども、そして同時に、それを書いた結果としてなんとなく起こりそうなことは異様に簡単なものか、そうでないと半分は専門家向けのなぜかねものになっているかっていうことが起こるんですけれども、これだからなんかね、今のところはそういう流れにまず、なってみるしかない。そういう流れにすらなってないんですよ、今は。その前段階にいるような気がするんですね。で、店員の話に戻ると、つまり空間を変形するわけですね。で、僕は夢見心地寝てるから起きたくないわけですね。で、起きようとするときに、ミルクが出てくるんですよ、脳内に。僕はビジュアライズ能力が低いんで、なんとなく匂いなんですよ、蜂蜜入りの。思い出したんですよ。3歳の頃、これを繰り返し朝に飲ませてくれたんですよ、親が。これが転移されてるんですよ、僕の状況に。で、僕は起きることに不安を覚える。不安なんですよね。不安と転移ってセットなんですよ。不安だからユングといい仲になっちゃうわけですよ、女の人は。クライアントさんはね、不安だから僕は起きるのが不安だから、ある転移が起きるわけです。この時うまくいっていたと思われる方法論として、蜂蜜入りのホットミルクを飲むんですよ。親が作ってくれた。めっちゃ幸せなんですよ。これをやるから起きられなくなっちゃうわけですよ。対抗っていうやつですよね。僕が3、4歳児に急速に戻っていく。起きられなくなるわけですよ。起きなくていいんですもん、その年の頃に。起きなきゃなんなくなったのはその後ですからね、幼稚園に行くために。それがすごく嫌だったんですよ、私は。そういうことが全部、状況に対する転移で、しかもこれは、行動化ではないけれど、記憶になってないんですよね。この、ミルクを飲んでいる、そして空間が青森県のむつ市ってところに戻っている。だから変形が起きてるわけ。 多分狭くなって、自分もちっちゃくなって、ものすごく厳密にそういうことが起きてるわけじゃないですよ。そういう空想を、空想の世界に入り込んじゃってるってことです。投影との違いはっていう話になってくると思うんですけど、投影は、なんかもっと短時間なもののような気がする。なんかね、ユングに恋人を見るのが投影だと思うんですけど、恋愛関係になるのは転移だと思うんですよね。もっとこうスパンも長く、リアリティというものを引っ提げてしまう。だから私も、こう、うぐって飲んでいる感覚になってしまうんですよ。最悪の場合。最悪と言っておきますけれどもね、一応。起きなくなるんです、そんなことやってると。だから、状況に悪いものじゃないですよ。悪い感覚ではない。悪い感覚である転移の方が大変だと思うんですけれども。だから悪い感覚から逃れるために深刻にやってる転移の方が大変だ。僕はこれを結局やるにせよやんないにせよ朝起きられなくはないんで。起きられるので。だからこの程度で済んでるんですよ。でも、このくらいのことをやっちゃうから、かなり起きにくくはなってるわけですよ。つまり、結構この種の問題って、やっぱり引きずっちゃってるってことだと思うんですよ。で、私はその会社で上司に、パワハラですとか、理不尽なことを要求されてますって時に、要求されてると思うし、パワハラに近いようなことがあるんだろうなと思うんですよ。でも、転移も絶対あると思うんですよね。あっておかしな話じゃないんで。嫌なことがあれば、かつて我々は、それでうまくいったり、それで心を保った、そういうこう戦略を、再投入したくなるじゃないですか。起きたくない時に、蜂蜜入りホットミルクを飲んでいる空想をしてみたところで意味ないですよ。意味ないんだけど、心は落ち着くんですよ。そういうことをやると。私の場合はね、繰り返しそれをやったから。親がやったことが良くなかったって言ってるわけじゃないですよ、これは。それは良かったと思うんですよ。ただ、これを今やり直すと、いいことにはならない。例えば起きるのが10分遅れるとか、そういう、つまらん事態を引き起こすだけになってしまうからね。でも、そういうことをやめようと思えばやめられるかっていうと、そうではないわけですね。で、私は転移という概念を見出し、まあ、その、見知って、昔から割と著名な概念ではありますが、今回のその、一冊丸々転移の本みたいな本を読んでみると、つくづくですね、あ、これを記憶にするって大事なんだなと。つまりこれを象徴にするって大事なんだなと。やっぱりエナクトメントとか言うんだけど、自分でまた実演してる場合じゃないんだなと。やってはいけないとは思わないんですよ。大事なのはそこで起きるってことじゃないってことなんですよね。ガバッと起きればいいとか、さっさと起きればいいって言うけど、そうじゃないってことなんだと僕は思うんですよ。その時に、あ、何にも起きてないよっていう、現実にミルクはそこにないし、現実に空間を変形されてないし、このことにただ思い至ればいいんだと思うんですよね。ここは、青森県むつ市ではないんですよ。それだけなんですよ。そういうふうに、なんて言うんだろう、結局自分を取り戻すってことに、そういう言い方しか今は僕にはできませんけれども、今の自分は 4歳ではなくて50歳だし、起きましょうってことじゃないってことなんですよ。転移が起きて起きられなくなったとか、転移が起きて会社行けなくなったとか、転移が起きて上司に顔も合わせられなくなったとかは、で、どうしましょうって話にすぐ次はなりやすいんだけど、で、どうしましょうじゃないんですよ。どうしなくてもいいと思うんですよね。ただ、そのような説明をしている自分に対して説明をしたり、自分がこういう戦略を取らなければいけないと不安になっている状況そのものが、現実そのものとは随分ずれてきている可能性がある。まあ、こんな話をしても、大して面白いとは思わないんですけれども、でも、自分は、これが一番効くと思うんですよ。今のところ、こういうことをやりましょうっていう本は、僕は一冊も知らない。ギリギリ雨の日の死に方が近い。で、それはバカ売れしてるっていう状況だってことです。